参ったね。
いやー、まあ、いったか。
参った。実はちょっと今週ね、個人的な話やねんけど、体を動かす仕事をしたんですよ。で、久々に一日中立ちっぱやったら、もう膝が、膝がもう吐く方よ。
ちょっとわからんね。だというか。白鵬
も、
強そうやし、膝。
いや、もう、晩年の白鵬よ。もしくはもう貴乃花に。もうそうね、やっぱちょっと、で、なんか定期的にやっぱ運動せなあかんなとかって思ったね、ほんと。
運動ね。
なんてことをね、思いました。はい。皆様、おはこんばんにちは。ゆるふとです。まあ、ただ、体動かし仕事だったんで、まあね、ちょっとし、なんやろ、仕事やけど、スニーカー履くみたいな感じだったんやけど、そんなね、スニーカーにもまつわるようなお便りが来てるので、先週のお便り、ポールさん、よろしくお願いします。
アディダスとナイキどっちが好きですか？でしたね。ドイツがアディダスじゃなくてナイキになったんやね。で、お二人いただいてまして、
ありがとうございます。
ノーリスさんがナイキ派。
おう。
バルセロナのユニフォームが1998年から25年以上ナイキだということ。また、自分がマイケル・ジョーダン世代ということもあり、ナイキ派です。
な
ち
る
な
ほ
み
ど。
に、バルサ、ナイキの前は、カッパデンやんな、これ。が、6年。その前は、地元カタルーニャのメイバというメーカーが10年という流れだったそうです。でもナイキ、ああ、でも近年、バルサとナイキの仲が、金銭面でギクシャクしてるらしく、決裂するんじゃないかという報道が盛んに出ていますね。噂されているのは、プーマへの乗り換えや、独自ブランドの立ち上げだそうです。個人的にはナイキのままがいいな。アディダスについては、ライバルのマドリーがずっとアディダスだったので、どうも3本線が苦手です。スニーカーも、私はナイキのデザインが好きなのですけど、妻がアディダスを推すので、しょうがなくスタンスミスを履いています。スタンスミスは通気口が3本線の形になっているだけで、あまり目立たないので妥協しました。他に妻が推すスニーカーはニューバランスです。着心地はいいらしいのですが、どうもあの大きな N のマークがやぼったく見えてしまい、そこは妥協できません。サッカーの話題からそれて恐縮ですが、お二人が好きなスニーカーなどありましたら教えてください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まず、ナイキ派と。
そうね、バルサはナイキが長いんやね。
バルサあとさ、もう一個ユニフォーム特徴的やったのがさ、ユニセフしかスポンサーつけへんかった時期とかもあったからさ。だから、なんやろ。で、その前でもカッパっていうのは意外やね。
そうね、6年間。
カッパイタリアのブランドをやったと思うから、確か。
最近あんま見えひんね。
イタリア国内だと結構まだあるんやけどね。最近でも確かに世界的には見えへん。なんか、こう、サッカーがビッグビジネスになっていくにつれて、やっぱり、その付き合う企業もね、大きくなってるっていうイメージかもしれない。なんか。
そうやね、その前地元のメーカー、メイバーっていうと。まあ、なかなか今じゃ考えにくいかもね、こういうのは。
そうね、確かに。まあ、それはやっぱり、そうやな、ナイキ派か。で、スニーカーもナイキ派と。
そうね。ノーリスさんはナイキ派。デザインが好きって言ってるけど、奥さんがアディダス。
なるほど。で、スタンスですね。
スタン・スミス、通気口が3本線の形になってるのか。
白いやつがね、三本、あの、スリーライン入ってるとね、通気口が。
そうか。あんま
よ
パッ
く
と
見
で
た
きへん
ら。
わ。スタン・スミス、もうおじさんにしか出てけへん。
ああ、顔な。
ん。
そう、大名人よ、テニスの。
スタン・スミスっていう人なんか、あの人が。
人。で、テニスシューズ。往年のテニスプレイヤーです
もう自分の顔にしてしまうというね、マ
よ。
ークを。
そうね。
もう冗談ですらやってないのに。
そうやな。確かに。そうか。で、ジョーダン世代でナイキっていうのわかるね。あの時期経験してたら多分ナイキがさ、そのマイケル・ジョーダン以降でかくなったっていうのが、あって、まあそれまでバスケ選手とか、何やろ、アメリカで一番流行ってたメーカーといえばアディダスやったから、それひっくり返したのはやっぱマイケル・ジョーダン以降やから、まあ、やっぱりそこでナイキが好きになるその世代の方はっていうのは、そのリアルタイム感があるね。そう。
そうか、まあ、そんな大きなことは最近起きてないかもね、確か
ああ、スポーツメーカーもそうね、その2強でずっと止まってるよな、やっぱ。
に。
流行りすた
なかな
りはあれ
か、
ど。うん。
そこに割って入ろうってのは難しいね、今。好きなスニーカーありますか？
どうすかね。僕結構スニーカーす、まあ、なんやろ、気づいてくれてるのかわかんないですけど、好きなんですよ。結構。ただまあ、強いて言うなら、なんやろ。別に、どのブランドが好きとかはなくて、まあ結構型番というか、種類で好きって感じですね。いろいろ、その、例えばナイキだったらエアフォースワンっていう真っ白のバッシュが好きで、まあバッシュって言っても元バッシュやけど。で、まあ、アディダスだったらスーパースターっていう、こっちも元バッシュやけど。それが好き
スー
かな。
パースターもバッシュなんか。
あ、そうね。スーパースターは世界で最初の、革のバッシュですね。で、まあ、いっぱい、あとはまあ、もちろんもっといろいろ好きなのはありますけど、やっぱ、なんか、ド定番のその日本が好きですね。あと、なんかヒップホップとかも、父さんは好きなんで、なので、ヒップホップにこう、まつわるような靴っていう感じで好きですね。二つもね。
なるほどね。
そうっす。ポールさんどうっすか？
まあ僕はそうです。あんまりスニーカーもそんなこだわりないけど、まあコンバースが多いですかね。
そうね、確かに。
あんまり、いわゆるハイテクと言われるやつですか。
ハイテク
は、
します。
あんま好きじゃないよね、なんか。もうシンプルな、方が好きって感じですかね。
そうね。それ、確か
だから、そう、ノーリさんも言ってる、そう、ニューバランスの N も、俺もあんま好きちゃうよね、あれ。
に。俺も実はあんま好きじゃなくて、ただ俺は真っ黒を買った。真っ黒やったらやっぱ目立たへんか。もう全部が黒。だって
そんなんもあるんよね。
逆もあるしね。例えば全部がレザーで白とかやったらさ、よく見たらニューバランスってわかるけど、遠目からやったらわからへん。っていうのもありかなと思う、ね。その N が苦手な方で。まあでもとにかく歩きやすさは段違いっすよ。もうレベルが違う。ニューバランスは。マジで。
そうね。まあそういう履き心地、まあそう、ノリさんも言ってくれてるね。履き心地とかを求めるんならまあいいんやろね。
履き心地はね、もともとが、スタートが歩行困難者っていう、ちょっと障害がある方向けのシューズブランドとして始まってるから、人がどう歩くかっていうことを考え抜いたスニーカーですごい。まあ、最近ニューバランスでもあるよね、スポーツ部門も結構大きくなってる
そうなの。
よね。その印象ある
なるほどね。
ね。もしかしたらサッカーとかもあるかもしれない。
確かにどっかのニューバランスって気もするな。N。いや、ちゃうかな、あれ。どっか違うとこやったかな。
どこやったっけ？一時期さ、あれがニューバランスやった気がする。リバプールニューバランスじゃなかった？日本。
ああ、やっぱそうか、リバプールか。
やった気がするよ。だからやっぱりそこ、割って入るとしたらそこかもしれ
そうだね。
ない。って感じです。
で、もう一人、平木さんは、
お。
アディダス派ですね。
はい、ありがとうございます。
代表がアディダスでしたし、僕ら世代は中村俊輔の影響で履いてた人が多かった印象です。
ああ、はい
でも、
はい。
上手い人に限る雰囲気があり、当時僕は履けなかったのですが、その反動で今スニーカーはアディダスにしています。
おお、なるほど。
ユナイテッドもアディダスですし。はい。
ああ、なるほど。いや、部活あるあるよね。うまいやつじゃないと、有名メーカーが似合わないと思ってしまう謎の 現象。
まあそうね。代表選手とかが入ってたら、なんかそうなれるんかもな。
そう。あと、有名であればあるほど、ちょっとね、そういう感じがする。なんかさ、例えば、ポールはさ、ポールは実は、バスケで、父さんはテニスやってたんですけど、やっぱり、まあ、日本のさ、高校生ってさ、バスケで部活やっててもさ、やっぱジョーダンとか入ってたらさ、わ、こいつ、これで上手くなかったらかっこ悪いなとかって思わへん。
まああるね、それは。
そう、だから無難にアシックス選んどくみたいな。
そうね。やっぱり、見た目から入るやつもおるしな。
そうそうそう。ちなみに俺はただ、実はテニスで、ナダルとフェデラーのラケット両方使ってました。大して上手くもないのに。
完全に見た目から入るやつや。
まあ、見た目というか、なんか、どんな感じなんかなっていうのを体験したかったっていうのもあるんだけどね。そう。見た目から入ったね。すげえ良かったよ。
それ、ナダル、フェデラーが、使ってるのと全く一緒ってこ
あ、そうそうそう。全く一緒。
と？全く一緒の、なんか使いこなせるもんな、その学生が。
い
どん
や、
なもんか、テニスのラケットよくわからんけど。
別にそんななんか、まあ、多少の難しさはあるけど、別に、使えるよ、使える、使える。そんな
そうなん
難易度高いとかはないよ。バットとは違うからね、野球の。そんな感じです。まあ、でも確かにな、俊介アディダスでそうか、代表アディダスだったね。
代表アディダスやったんか？今もアディダス？
今もありますよね。
それこそ日本のメーカーにせえよな、これ。
アシックスとかな。
アシックスとか。
ミズノと
ア
か
シッ
な。
クス。ミスドのサッカーはどうなんやろうね。
あんまりイメージないよね。サッカースパイクはよくアシックス聞くけどね。ミズノ
ミ
は
ス
確
ド、
か。
ホンダがミスドやったっけ？
あ、そうやった。
いや、ちゃうかな。
ああ。俺、印象に残ってんのはアシックスを、あれが選んでたわ。ディナターレが選んでた、確か。
ディナターレ。
ディナターレアシックスやった気がする。背が低い選手だね、ディナターレって。170センチぐらいしかないんやけど、なんつったんや。ディナターレは、やっぱ背が低くて足が小さいからこそアシックスなんかなとかって勝手に思ってたね。
ちっちゃかったアシックスな。
え？いや、なんか、その体型的に合うんかなとかって思って。そうそうそうそう。
あ、ホンダはミズだね、やっぱり。
ああ。日本製を履いてたな。あ、イニエスタも晩年アシックス履いてくれてたりとか。結構いるね。フランコ・バレージがアシックスやったり、ネスタもアシックスやわ。ベロンとか。
あの時代はじゃあ結構世界でも履いてたよね。2000年代ぐらいか。
で、ミズノはもっとすごいわ。ミズノ履いてたのが、ロベルト・カルロスとか、リバウドとか、サネッティとか。
え、すごいよ。
復帰とかもやな。そう。アイマールとかも。シェフチェンコもそうよ。す
んま
げえ
り
な。
もうじゃ力入れへんなったんかね、水野は。
まあ、どうなんやろうね。その器具とさ、あとサプライヤーとして全部提供するやと、やっぱり重みが違うんかね。出さないといけない重みが。
そうね。
それはありそうな気がするな。まあでも確かにちょっと日本製のね、ユニフォーム見てみたいね。確か水野は、どこやったっけ？あれが水野よね、今。ラツィオが水野です。 はい。
あ、いや、別に普通にやってるんやな。
やってはいるやろうね。なかなか取れへんだろうな、へこ枠がね。やっぱりね。うん。って感じですね。まあまあまあ、日本のね、ブランドも頑張ってほしいな、なんて、ことを思いながら。まあ、じゃあ今週もやっていきますかね。はい、ということで。それでは、ゆるふといきます。私がインテリスタトさん、そしてお相手。
マインファンボールです。
えー。はい、ニュースのコーナー。
はい。
ういということで、ニュースのコーナー。まあ今週はね、まあまあまあ、CL なんかも、今週、はありましたが、まあ、それにまつわるような、こう、ニュースからちょっと行きましょうかね。はい、ということで、はい、まずはですね、大記録達成、ビニシュース。ビニシウスがメッシに並ぶ、CL 決勝トーナメントのアシスト数で偉業達成。22試合で12アシストを記録。はい、ということで、ビニシウスが、チャンピオンズリーグの、今週あと準々決勝で、まあ、これもアシストしたよね。確か、ビニシウスが。で、
2アシ
ま
ストやろね。
あ、2アシストか。で、これ、このアシストによって、CL 決勝トーナメント22試合で12アシストとなって、メッシの記録に、並んだといったこと。なので、23歳の若さながら、偉業を達成していると。はい。ただ、まあ、その、ヴィニシウスが2アシストした、マンチェスターシティ戦は、まあ、ドローになったので、まあ、勝負は、まあ、後半、セカンドレグに持ち越されると。で、まあ、そこでね、もし、またアシストをすれば、まあ、さらに、あれかな。まあ、記録、次への記録に、こう、ステップアップできるっていうことで。まあ、早くも、まあ、若い頃から活躍してるビニシウスが、まあ、メッシ記録で並んだっていうことでね。はい、ということで。すごいね。
22試合で12アシス
うん。
ト。まだ22試合か言うても。
まあ、そう、ああ、でもそう
トーナ
か、
メ
そう
ン
ね。
ト。
うん、確かに、確かに。
マックスで7試合やな、トーナメントだけ言うと1年で。
ああ、そうだね、確かに、
だ
うん。
から、早けりゃ3年ってことか。
うん。
今23歳。まあ、そんなもんか。毎年決勝まで行くわけでもないし。
そうね。メッシも、なんやろ。まあ、出てきた19とかやと思うからね。本格化し始めたのは。ね。っていうのもあって。まあ、でも、まあ、その勢いは感じるよね。ビニシウスからはね。なんかもう、スーパースター感というか。
そうね。
うん。
まあ、メッシは多分、得点も山ほども取ってんやろな、この時にはとは思うけどね。アシストも並
ああ、
んだんやろうけど。
そうやね。もちろん。それはあるよね。そこの違いはある。
そうね。まあ、ベニシウスもまあ取ってんやろうけど、メッシほど得点はって感じか
まあ、ちょっ
な。
とアシスト特化型っていう。まあ、プレイエリアがちょっとメッシより外っていうイメージもあるしね。ヴィニシウスは。
まあ、そうね。
メッシはもうちょっと外から中、に、幅広く移動できるイメージや。っていう感じかな。
確かに。まあもう完全にエースやったんやろうしな、飯多分この時ぐらいには。
そうやな、確か
まあビニシウスもそうやろうけど、まあベンゼマもおったり、
に。そう
ベリ
やね。
ンガムもおったりやから。っていうとこもあるかな。
確かに。いや、そうね。バルベルデの、ボレーシュートでもすごかったな、CL のマンシート。レアル・マドリードの
いや、まあ、すごい試合やったね。面白かったね、あれは。
面白かった。 ビニシウスがフォワード起用で、ロドリゴが左サイド起用で。
そうね、それも、そうしてきたかっていうとこもあったし。なんで、ちゃんと点取ってるし、それで。
ちょっとその直前のアーセナル戦を連想させるような守りっぷりやったけどね、レアルは。
直前のアーセナル戦。
マンチェスターシティとアーセナルの試合？直前でもないけど、みたいな守り方やったなと思って、ちょっと。まあ、アーセナルほどは戻ってこれてないけどね。4-4に基準でいくんか。でもなんか、あの試合、なんか新時代の幕開けって感じがしましたね。個人的には。活躍した選手が、まあ、フォーデンのとんでもないミドル、バルディオルのとんでもないミドル。そう。で、ビニシウスからバルベルデと。なんか、で、逆にそこにいないのが、やっぱり怪我がちになり始めた、まあ、デブルイネだったりとか、っていうイメージもあって、なんかちょっと、世代交代がっていう感じはしますね。
そうね、フォーデンも、そうね、こういう試合で仕事し始めたら、ちょっとまた、すごくなってくるね。まあ、今シーズンは、また一段上上がった感じはするもんな。
ミドルシュートね。まあ、やっぱ、アーセナル戦でも言ったけど、やっぱりダブルボランチのまんまやと、やっぱりバイタル薄いから、そこは、なんとかした方がいいよね、みたいな話は確かしたと思うよ。シティ対アーセナル戦の時に。で、やっぱりそこからのミドル2発で点入れてるから、やっぱそこはポイントだったなと思うね。そう。これ3センターで来るかなと思ったけどね、レアル・マドリードは。意外と4-4-2で行ったからこそ、やっぱり疲れるとこ疲れて失点したかなっていう印象でもあった。
なんかシティもちょっと変えてたよ、感じをしてたの、守り方を。
ああ、シ
な
ティね。
442じゃなくて、4141っぽく見えたし。フォーデンと、じゃあフォーデンとコバチッチか。がインサイドをやったかな。で、なんか前捕まえに行ってる感じもしたし。なんでそれがうまくいってない感じもしたし。
まあでもまあカマビンガよな。
カマビンガもすごかったし。
メンディーも良かったね。だからやっぱそこは予想通りやった。やっぱジローナをプレッシングで剥がしたのがさ、カマビンガの個の力で、それがシティにも通用するんかって、普通に通用してたの。
まあそうね。
だから、これセカンドリーグも多分打ち合いになると思うけど、まあ、さすがにね、シティはまあ、デブルイネに戻ってきて、ってなるとね、もう少し、まあ、選択肢増えるやろうから、やっぱり、で、最後ホームで戦うチームがやっぱり、もうアウェーゴールなくなってからは多分有利やと思うからね。
そうね。
感じですかね。
まあ、全体的にはマドリーの試合やったからって感じをしたね、あの試合は。
俺もあとマドリー2点ぐらい入れてもおかしくないなっていうチャンスはカウンターからなりなんなり作ってたよね。プレストッパーなり。そう。で、シティがあんな点取られるっていうのもまあ、なんか失点多いから、まあ、ある程度失点するかなと思ったけど、3点取られるとは思わんかったね。
そうね。
なんで、まあ、ちょっと次の試合も楽しみですな。なんてことを思います。それでは、その次も、ちょっと、あれですね。まあ、チャンピオンズリーグに関わるようなチームの、ニュース、ご紹介しましょう。バイエルミュンヘン。バイエルミュンヘンが、試合後の、敗戦直後の選手の態度にファンが怒り爆発。恥を知れと、こう、ファンがかなり怒ってます。バイエルン・ミュンヘンは、まあ、今週 CL 戦うんですが、その前の、リーグ戦、ハイデンハイム戦ですね。ブンデスリーガの。 で、この試合に2対3で、敗戦。で、さらに史上初めて昇格チーム相手に2点リードからの逆転負けを喫した試合になってしまった。はい。で、さらに、これ動画も上がってるんですが、まあ、バイエルの選手たちは、まあ、試合が終了した後、屈辱的な敗戦の後に、選手たちはアウェイにこう駆けつけてくれたサポーターたちの前に、まあ、一瞬だけこう姿を見せたんですが、すぐにロッカーに引き上げてしまったと。で、それに対して、こう、今18歳のフランス人のテルっていう選手が、一人だけ、みんなに、挨拶しっかりしようと、サポーターに。で、呼びかけたんですけど、まあ、それに反応して寄ってきたのは、アルフォンス・デイビスとブライアン・サラゴサだけだと。で、それ以外の選手はみんなそそくさともロッカーに引き上げてしまったと。で、これに対して、サポーターが、まあ、大激怒してるっていうニュースですね。はい、ということで。まあ、ちょっとなかなか、まあ、ファンが怒るような成績やし、態度もどうだっていう感じですね、バイエルも。
そうね。史上初めて2点リードからひっくり返されたと、昇格チームに。まあ確かにちょっと俺は、ひどいね。試合は分からんけど。
で、さらに、あれもね、態度も良くないと。その挨拶しようって言ったのが18歳の若者で、寄ってきたのもブライアン・サラグサ、アルフォンス・デイビスと若手ばっかりで、ベテランはみんなもうそそくさと帰っちゃうっていうのが良くないんじゃないかっていう。まあ、でさ、このニュースさ、CL の前に見てさ、まあ CL もこれ厳しいやろうなと思ったんやけど、ただ CL では踏ん張ったね。
そうね。まあ、CL も、なんか、毎度言ってる感じもするけど、もうあれが一番強いと思うんだけど、結局、バイエルンって、前のバイエルン。もう、早い攻めの方がいいんじゃないっていう
まあ、アーセナルにあ
感
る
じが
程度
し
持た
て。
すことをな、許容したような戦い方やったよね。
もう、それでいいよな、あれで。
あれは強いと思うよ。
それを
そ
やるメンバーもおるし。
う。それで、普通にね、2対2まで持っていけるわけからね、アーセナルホームで。
まあ、そう。でも、この昇格チーム相手やから、多分そんな試合はしてないんやろうけど、このリーグ戦は。
そうね。やっぱ課題はどう見ても自分たちが持った時なんやろうな。
今のバイエルンはもうアーセナル戦みたいななり方が一番強そうやけどね。
確かに。まあでもやっぱちょっとモチベーションが上がりにくいっていうのもあるよな。リーグ戦ね。もうほぼ、何、指揮官も来年変わるし、しかもね、トゥヘルがね、もうレバークーゼンおめでとうみたいなこと記者会見で言っちゃうし。っていうのはあるかもしれんよね。ちょっとね。その深層心理で。
そうね、まあ。
そう、だから CL やと目の色が変わるみたいなことあるかもしれん。なんてことを思いましたね。はい。ということで、まあそんな、まあバイエルンと、まあバイエルンとアーセナルの試合もね、結構面白かったですね、CL は。
そうやね。まあ、そうね。バイエルンもあれでよかったやろな。まあ、勝てりゃ一番、あれの形で勝てれば言うことなしやったやろうけど、まあまあ悪くなかったと思うね。アーセナルはまあちょっと苦しいんだね。
アーセナルはやっぱり、なんでしょうね。ちょっとセカンドレグ心配は心配ですね。相手本命やし、って考えると。
まあ、後半、ジェズスとトロサル入ってからは良かったと思うから、まあ、あの形でスタメンもどうするのか。
確かに。
ハバーツもっとボール絡めばやなって感じはある。
ああ。
だから、なんならそれが、一番場合においてそれをやるのが得意な選手じゃなかったのかと思いながら。
確かにね、もっと降りてきてもよかった
最
ね。
近は、フォワードになろうとしてるのか、それをあんまりできてない感じもして。なんか、デス一番前になってからは、まあ、ボールいっぱい絡んで、まあ、右サイドで作ることがもうだいぶ多かったと思うから、トロサールも左から突っ込んできて、で、まあ、良かったと思うから、まあ、あれがいいんかなと思うけどね。
なんか、こう、アーセナが苦戦する要因のもう一個として、まあ、ざっくりやねんけど、まあ、プレミアリーグに今、CL 出場できる戦力を持って、強固なローブロックを得意とするっていうチームがないから、戦い慣れてないっていうのはあるのかなとは思うね。
ああ、まあそうね。確かに、あんまりヒーテっていうチームはないかもね。
正直全体的に見ても、それでレベルが高いなっていうのでも、ブレントフォードぐらいやんっていう印象をね。強度的に。で、それがね、いきなりバイエルンが引いて守って、それさあ崩してください。カウンターに気をつけながらって言われると、難しさは倍ぐらいになりそうやなっていうイメージもあるから。
そう
だから普段からそうやって相手で戦い慣れてないからちょっと難しかったのかなとかって思ったりはするね。やっぱどのチームもやっぱり正々堂々打ち合おうとするからね。プレミアのその上位 CL 圏行くチームは。
そうだね。
だからまあどう攻略するかは結構楽しみですね。
そうだね。まあ、まだ全然バイエルもありそうだね。
なので、まあちょっとね、これも楽しみにしたいと思いますが、まあそんな中ですね、今大人気の、ブンデス界隈の、ニュースが飛び込んできたのでご紹介します。シャビアロンソ監督。レバークーゼン、残留をもう本人が明言していて、その残留決断の理由を明かしました。はい、ということで、レバークーゼンを率いる、監督、シャビアロンソ。クラブへの残留を決断した理由を、まあ、メディアに明かしました。その理由っていうのが、シャビアロンソは、監督就任から1年が経って、私たちはチームを作り、ここで素晴らしい精神を築いていると述べて、まあ、理由はたくさん、その素晴らしい、こう、チームを作れたのは、理由はたくさんあると。大切な選手もたくさんいたと。シーズンはここまで素晴らしいものだったし、私たちはこれからも一緒に続けていきたいと思っていると理由を述べています。で、さらに、まあ、クラブ内における自身の重要性も認識していたと語っていて、まあ、1年経過したんですが、レバークーゼンで。適切な、今が、まあ、職場を変えるじゃないけど、チームを変える適切なタイミングとは思えなかったというふうに、言っていて、だからこそ私は今、レバークーゼンでの仕事にこう全力を尽くしているというふうに述べています。はい、ということで、シャビアロンソ、残留すんぞ、来季も、本人も明言していると。
そうですね。
俺
まあ、
す、
いい判断な気はするね。なんか理由聞いても。
なるほど。
俺はまあそう思ったかな。まあせっ
ああ。
かくまあ一年でここまでのチーム作ったし、
無敗優勝して CL 挑戦するっていうね。
まあで、まあ今年 CL 出てないから CL でこのチームでやりたいっていうのもあるんかなとも思うし。
それも見てみたいよね、やっぱね。
せっかくね、ここまでやったのにし、いざ CL 行くぞってなって、その監督いませんってなったらまた、なんか、CL 見てる側もちょっと残念やし、やってる
確
選手たちも残念やろうし。だからレバークーゼン側のことを考えても良かったかなと思うし、まあ、あと今のタイミングでリバプール行くの賢い選択とはあんま思わんかったんかなっていう気もしたね。
それ
ク
は
ロッ
な
プ
んで？
らと、まあ、長い、クロップ完全に作り上げたチームで、まあ、長かったからクロップ色も強い。 チームになってるやろうし、そ
うん。
こに変わるの、変わって一発目でどんだけまあいいチームできるか、自分の好きなチームができるか、なかなか難しそうやなとも思うから。まあ一人、まあいずれやるんかもしれんけど、一人二人挟んでやった方がやりやすいんかなとも思うから、そういうのも思ったんかなっていう気はしますね。
なるほど
だからまあバ
ね。
イエルンの方がまだやりやすいのはやりやすいかなって気もしたね。行くんなら今のタイミングで。
バイエルンね。
まあただ、もう残る選択はまあ良かったんじゃないかなっていう気はしますね。まあ来てくれへんかった方が残念やろうけど。
そうやな。あとは、やっぱり、個人的にやけど、あんまり、プレイスタイル的に合わないと判断する、賢さがあるんかもしれんね。そういう判断持ってる監督って、あんまりいないと思うけど、そのチームが自分に合うか、みたいなのを、今のタイミングを見てしっかり自分のキャリアをしっかり考えれる。タイプなんかなとは思う。そんな監督は、俺は、ペップぐらいなのかなと思う。ペップとクロップぐらいなのかなって思うけど、そのチームが本当に自分にフィットするかみたいなことを考えながら動きたいのかな、シャビアロンソもとは思う。外したく
フィ
ない
ッ
という
トっ
か。
ていうのはその戦術がってこと？
戦術もそうだし、いる選手も自分の戦術にそんなに手を加えなくてもできるかとか、チームの文化とか。っていうところ。だから、リバプールに自分のスタイルはそんなにフィットしないんじゃないかって思ってるんで。例えばね。で、逆に、そういうボールをよく保持して動かす系のチームに行きたいみたいな、そういうチームが構築可能なクラブに行きたいみたいなことを思ってるんじゃないかな、みたいなこともちょっと思ったり。そう。なんかね。
まあでもそうなると、クラブと文化って、まあそうそう変わらんと思うけど、リバプ
そう
ールは
や
そ
な。
んな合わん感じってこと？
別に俺は合うとは思うんやけど、ただ、100%シャビアロンソのサッカーが受け入れられやすい土壌かっていうと、そうでもないかなと思う。ボール保持大切にするスタイルはやっぱりね、ペップですら最初抵抗あったわけやから。特にね、リバプールはそれよりは縦に速くとかっていうような文化と、あとハイラインとかっていう文化、プレッシングの文化みたいなんで来てると思うんやけど、シャビアロンソって守備の時さ、相手見て、ローブロックやったりとか、結構そういうこともやるタイプの監督やと思うから、テンポをあえて落とすみたいな。そういうところが、リバプールと合わないって判断してもおかしくないかなと、個人的に。やったらあんまり色がないチェルシーとか。わかんないけどね。っていうのはあるのかなと思って。っていう感じです。なので、ちょっと次、本当ね、どのクラブを選ぶかは楽しみなんですけど、その前に、レバークーゼンが来季、CL は出てくるやろうから、CL でね、どれくらいできるかっていうのは楽しみですよね。
そうね。
あと、選手がどれく
楽
らい
し
抜か
み。
れないか、抜かれないかが大事よ。ウィンポンとか、ビルツとか。
まあそこもあるよね。まあ、あんまそんなにビッグネーム取ってこれるチームではないやろうから、
そうやな。確かに。
今いる選手を残留させて、ちゃんと好きな戦術にはまる選手取ってこれるか。
確かに。それが大事やな。
選手層も欲しいやろうしね。
そうね。そう思うね。確かに。って感じですかね。以上が、シャビアロンソのニュースでした。この人の発言というか、動きはね、逐一多分ニュースになると思うんで、また確認していきたいと思います。 それでは続きざまに、今度はプレミアリーグの、監督のニュースです。はい。トッテナムから今、バイエルンミュンヘンにレンタル移籍しているダイヤが、ポステゴグル監督のトレーニングについて、こう語りました。戦術的なことを全くしない。はい。今、バイエルン所属の、ダイヤは、イギリスメディアに、トッテナムでのポステコグルー監督の、指導方法について、次のように語りました。これはあれですね。ギャリー・ネビルがやる YouTube 番組、オーバーラップで、の対談の中で言っているそうで、ポステコグルー監督は、興味深いことに、彼は実際には戦術的な仕事は全くしない。彼がやっていることは、月曜日から、金曜日までの全てのトレーニングドリルが、彼が望んでいるプレイスタイルを表すために作成されているということだと。はい、言っていて。一方、コンテの時は、僕は、盲目的に、まあ、集中して、トレーニングすることができたと。それは、月曜から金曜日まで、多くの戦術的な、まあ、トレーニングだったり、多くの10対0だったり、実践形式があった。で、よくトレーニングしているから、それが身につきやすかったと。ただ一方、ポステコグルーに関しては、まあ、そういった戦術的な、トレーニングがなかったっていうようなことを、ダイヤが語ってますね。はい。まあ、ただというのも、ダイヤはね、ポステコグルー監督になってから一気にこう序列が低下して、今シーズン、去年の11月までに出場機会が、ほとんどなく、4試合の出場に終わって、バイエルンミュンヘンへレンタルして。で、あ、そうなんや。フリーでの完全移籍をもう決定してるというふうに言われていて。なので、まあ、ちょっとポステコグルに思うことがあって、こういうこと言ってるんじゃないか、みたいなこともちょっと思うんですが。まあ、こういうこと言ってますね。ポステコグル、戦術練習が、ないと。本当かって感じですけど。
あんまりどういうことか分かってないんやけど、これ、その戦術的な仕事は全くしない。トレーニング中に戦術的な仕事は全くしない。で、彼がやってることは、月から金まで全てのトレーニングドリルが彼が望んでいるプレイスタイルを表すために作成されている。あんまりどういうことか分かってないんやけど。
俺はこれなんとなく、これがエコロジカルアプローチなのかなと思いましたね。まあ、なんとなくこうトレーニングドリルを作成して、まあそのトレーニングドリルの内容っていうのは、まあポジションサッカーするためのトレーニングドリルの内容に自然となっている。戦術的ではなくってい
うん。それは戦術的な仕事とは言わんってことか。
う。まあ
ダイ
もし
ヤ
か
が
すると
言うに
と、
は。
ダイヤからしたらそう感じなかったのかもしれないね。でも確かに、トッテナム、今、ポステコグルになってからのトッテナムって、ビルドアップのプレーとか、まあ、フィニッシュのプレーで、いわゆる再現性、何回も同じ状況で繰り返されるような再現性っていうのは、あんまりないよね。アドリブ性の方が高いというか。
まあ、そうかな。ああ、再現性。それを再現性がないというのか。
あ、俺
での
、
も、
ご
なん
めん。
かある程度、どの選手がどこにおるかみたいなのは、だいたい決まってる気はするんやけどな。それを、使って、回す、つなげることは再現性ではないんか。
まあ、もちろん、ポジショナルな選手の立ち位置とか決まってんねんけど、そのボールの動きにこう再現性がないって言ったらいいか。例えばコンテとかやったら、相手のプレッシャーに詰まったら、例えばもうウィングバックからフォワードに当てようとかっていうのはルールとしてある感じがするね、俺は。とか、ハリー・ケインに入ったらソン・フンミンを追い越そうみたいなルールがある気がするね。ペップとかもそうよね。ペップとかも相手を押し込んで、ウィンガーにボール渡ったら誰かインナーラップしようとか。ウィンガーをフォローしようみたいな、そういう、そこはこう、まあ、決まってるような再現性のあるプレーがあるんだけど、それよりは、まあ、 俺の感覚で言うと、ポスゴグルは配置は整ってんねんけど、ボールの回し方はお任せ。なんだったらドリブルで運んでよっても OK みたいな。そう。どこでターンするかも、まあ言ったら、ビスマお前に任せるよみたいな。その代わり、ビスマがそういう、ビルドアップの局面で、こう、ビスマの能力がこう、さらに伸びるようなトレーニングを日々設定する。ことなんかなとなんとなく思ってる。なんとなくな。そう。で、あとは、まあ、コンテは今、10対0のトレーニングもするって言ってたけど、まあ、10対0のトレーニングっていうのが、多分、ボールを使って、まあ、相手を設定しないトレーニングね。10人で、例えば、ディフェンスの動きだけやるとか、オフェンスのボールの動きだけをトレーニングするとか。そう。まあ、ドリルトレーニングみたいなことやけど、まあ、それはコンテは、まあ、やってるっていう。で、そういうことはしてないっていう感じがしてるよね。だからなんか守備がほわっとしてるのはそういうところかなとも思うし。ポスゴグルの、とってるのか。引いた時の守備とかはコンテほど、こう、整理されてみんなで動いたりとかできてないなっていう感じがするから。っていう違いがあるのかなと。
まあ確かにな。誰がどこでどうつないで、どう前進させるまでは決まってなさそうやね、確かに。ポンポン回して空いたとこで前向いてみたいな感じはするか。
ただそのアドリブが上手くなる練習をしてる日々。じゃないかなって、なんとなく、ごめん、これは俺の推測やけど、そうなんじゃないかなって、それが多分エコロジカルアプローチっていう、その環境整備してあげて、こう、まあ本人の、まあ言ったらサッカーっていう環境に慣れさすみたいなね、っていうことをやってるんじゃないかな、ポステコグルはなってことを、まあプレイを見てても、ピッチ上見てもそんな気がするから、そう思うね、そう。ただそれをやってるからこそ相手が持った時どうすんねん問題とかはあると思う。そう。だからやっぱ完璧なそのトレーニングなり何なりはないからやっぱり、まあそこは面白いとこやし。どっちがいい悪いじゃないと思うからね。このポステコグルがいい、コンテがいいとかじゃないと思うから。だからそこは面白いなと思って。で、こうやって選手も合う合わない出てくるやろうし。
そうだね。
だからポステコグル逆に言うとレアル・マドリードとかも見てるタイプかもしれないよね。
そうだね。まあ、このレベルが高ければ高いほど良さそうな感じがするもんね、
そんな気がします。はい、ということで。まあ、ダイヤからすると戦術的ではないって。
で、それを今、ダイヤがここで言うてええんかっていうの思うけどね。
どういうこと？その、
まだ現役でスパーズの監督、今1年目バリバリやってます。ポステコグルーの指導法なんか、こんな、インガと練習公開してないから、みんな知らんのに、ここでお前が勝手に言ってええんかっていう、今思うけど。
ああ、確かにね。だからもう出ていく気満々なんやろな。
まあ、にしても、俺なんかもその、なんかそこは守ろうよっていう、なんか。守らんでいいんかもしれんけど、まあ、あんまり聞かんなとも思って。
確かにな。まあまあまあ。そうですね。まあ、いい期間というか、まあ、なんやろ。ちょっとプロ意識じゃないけど、ちょっとな。そういうことしてると逆に、ね、バイエルン側としてもね、こいつ出てったらまた、なんか俺らの秘密喋るんちゃうかみたいなこと思われて、信頼がね、落ちちゃうから、良くないは良くないよね。言う通り。確かに。
まあそう、コンテも全然わからん、またやる可能性あるしな、どっかの監督は全然。スパーズの監督ではなくなったけど。って
そう
思
ね、
う
やっぱ。
と、なんか、どうやねんとは思うね。
確かに。それはそうやな。確かに。もう、コンテはめっちゃとばっちりやな。あいつのあの人のやり方は良かったって言いながらトレーニングをこうバラされてるからね。ってな感じでした。それでは最後、プレミアリーグ、のニュースです。最後、エバート。 財務規定違反によって勝ち点2剥奪の追加処分。降格圏と暫定2ポイント差になりました。はい、ということで、プレミアリーグは、収益と持続可能性に関するプレミアリーグ内の規則に違反したとして、エバートンにさらに勝ち点、2剥奪処分を課したことを発表しました。はい。エバートンは、2021-22シーズンの、クラブ収支の損失額が、ルールを大幅に上回ったっていうことを、違反しているというようなことがあって、昨年の11月に、勝ち点10剥奪処分が言い渡されて、で、ただ、その後、上告して、処分は勝ち点6剥奪に軽減と。はい。ただ、プレミアリーグはさらなる、ルール違反があるんじゃないかという、ことで、エバートンを告白して、その結果、さらに、勝ち点2剥奪の処分を科すことが、決定しました。はい。で、制裁は即座に発効となるので、なので、現時点で、勝ち点、27に、エバートンは落ちてしまったと。で、今、16位に転落していると。はい、ということで。
そう
これ
ですね。まあ、
ね。
多分ニュースで取り上げたのが、俺ら取り上げてるのは、勝ち点10剥奪したところまでやったと思うけど。その後、処分勝ち点6まで軽減は一旦されたけど、今回は、またプラス2で追加と、剥
あら。
奪されたと。で、そうね。だからその8.6の剥奪分は、2122シーズンまでの分。で、今回は、2223シーズンの分が勝ち点2剥奪と
ない
うことらしいね。
るほど。なこと言うてもって感じするけどな。いや、なんやろう。いや、やっぱ、ちょっと処分するタイミングをちょっと変えてあげてもいいのかなと思うね。こういうニュースの時。
まあそうね、タイミングはあるね。
まとめてどっかでさ。シーズンオフの間に勝ち点マイナスなんぼスタートとかにしてあげた方がなんかね、ちょっとシーズン中だとちょっと選手があまりにもかわいそうというか、っていう感じしますね。
まだ今でよかったかなっていう感じですよね。なんかもっと遅くなるよかもしれんかったらしくて。
ああ、
下
な
手したら
るほど。
シーズン最終節終わった後に処分が決まる可能性もあったらしいから。まあ、それやったらもう最終節終わっても周りのチーム巻き込まれてるわけで、合格するのかどうかみたいなね。まあ、それよりはまだ今、31節、2節終わったとこやけど、まあまあ終盤で影響は大きいけど、まあまあまだマシやったかなっていう感じはしますね。
まあ、確かに、それは、そうかもしれんね。なんか終盤、ほんともっと切羽詰まった状況の時の方がやばかったかもね。
まあそうやね。
まだマシと見た方がいいんかな、31節ね。もう35とかだともうやばいもんな。もうその、勝ち点1の重みが違うもんね。
まあ、そうやな。そこまで行かれるともう、来シーズン回してくれよとは思っちゃうよね、エバートンとしても。
なんか、ルールあった方がいいよね、多分これ。
まあ、そうね。欲しいよね。
クラブ側としても。まあでも、これでルール設けると、あれなんかな、そのルールの厳格さみたいなのがなくなっちゃうんかな。なんか、これぐらい理不尽に罰則があるからこそ守ろうっていう気にもなるでしょっていうことかもしれんね。
まあ、それもあるんかもな。まあ、そうね。 で、まあなんか、ノッティンガム・フォレストやったかな。が、エバートンより多分、ひどいんじゃないかみたいな、もう、出てたと思うから、その、
あ
損
れ。
失が、エバートンより大きいのに、多分今のところ何もされてない。
あ、そうなんや。
剥奪処分。まあ、
マジか。
嘘かほんまかわからんけど。
うん。
まあ、それもどうやろ、どうやねんっていうところではあるよね。
うん、なるほどね。確か
う
に。
ん。
いや、まあ、ちょっとそこは要確認ですな。
そうね。
う
まあ、
ん。
これをまあ、見せしめと取ったら、なんか、ノッティンガム・フォレストよりはエバートンに罰する方が、効き目はありそうな感じはするから、なんかそんなこともあんのかなと思いながら。
まあ、名門やしね。うん、それもあるか
うん。
もな。確かに確かに。うん。って
まあ、
な
で、
感じ。
勝ち点、降格圏と
う
勝ち点2。やから、まあ、だから結局、マイナス8されてんのよね、バートンは。合計
そう
で。
そうそう。うん。だからまあ、
まあ
大したもんよな。
まあ、うん、そうね。
うん。
8されてたら14とかが今、14位。まあまあ、頑張って残ってほしいけどね。
うん。うん。まあ、
まあ
そ
で
こ
も、
は。
まあそうね。まあこれは考え方がまあその違反、ルール違反して取った選手で残るのもどうやねんって思う人もおるんやろうし、多分。
まあ、そうやね。確かに確かに。降格圏争ってるチームのファンとかはそう思う可能性もあるよね。
ん。
だから、
まあ
まあ。
まあまあ。まあでもまあ、エバートンは残ってほしいなと俺は思うけどね。
俺ももうね。
うん。
うん。確かに。ショーン大工に頑張ってもらいましょう。監督の。
そうね、なんとか。
うん。うん。残留はバーンリーで数多く経験してるはずやから。
うん。
はい。ということで。はい。まあ、個人ニュースこんなもんですかね。
うん。
はい。はい。じゃあ、まあ、来週のお便りどうしましょうね。
そうですね。何しましょうかね。バイエルン。スパーズ。ヴィニシウスね。
うん。俺は個人的になんかポステコグルのさ、ニュースでさ、
うん。
なんやろ。まあ、どれぐらい、こう伝わるかわからんけどさ、こうガチガチにマニュアルがあるような、まあトレーニングがしたいか、それともちょっと、まあ、半ば自由だけど、まあ、ある程度、まあ規則性があるみたいな、ちょっと、なんて言っていいかな、そのエコロジカルアプローチ的な、なんか、まあちょっと半分放置とも言えるみたいな、トレーニング。まあ、どっちがいいかみたいなことはちょっと聞いてみたいなと思ってて。まあ、これって結構仕事で言うとさ、仕事でもさ、やっぱりさ、まあ、企業の、サイズとかによってさ、まあ、ガチガチにマニュアルがあるような企業もあればさ、結構さ、小さい企業とかやったらさ、まあ、割と、なんていうかな、ちょっと自由だけど、逆に言うと放置で自分で何から何まで考えて組み立てないといけなかったりする、みたいなさ、まあいろいろあるやんか。そう、だから、そう、そういう、どっちの環境の方が好きかみたいな、ちょっと聞いてみたいね。それでいきますか。
はいはいはい。
はい、ということで、まあ、まあシンプルに言うと、ペップかアンチロッティかみたいな話になるんだけど、まあ、ガチガチのちょっとマニュアルがあるようなトレーニングと、まあ、戦術的な、こう、トレーニングと、あとは、まあ、緩い縛りのあるような、戦術的な、こう、トレーニング。あなたはどちらの方が好きかっていうのを、はい、やってみたいかっていうのをお送りいただければと思います。
うん、お願いします。
お願いします。ちょっと難しいかもしれませんか。全然、選択するだけでもいいのでね、どうぞよろしくお願いしま
うん。
す。はい、ということで、まあ前半戦以上ですかね。
はい。
はい。それでは、ゆるふと前半戦終了。